はい、では大討論会、田中はなぜ遅刻するのか、遅刻について日本人の意識を問い直す非常に意義深い、コーナーを始めたいと思うんですけれども、私は司会進行役田原総一郎的な立場で、あくまで中立として、行かせていただきます吉田裕樹なんですけれども、まずは、第一の論者、遅刻否定派ですね、遅刻絶対許せないマン AKA スガッツさんのご登壇よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。遅刻絶対許せないマンのスガッツと言います。
はい、まあ、スガッツさん、はい、この前半でもいろいろ話してましたけれども、
うん、
他人の遅刻はもう絶対許せないと。
許せないね
殺すでも遅刻は結構されてるんですよね。相手に
はね、本当に、
うん、
されることが多くて、
うん、
まあ、イコール舐められてるのよ多分。
あ、遅刻されるってことを舐められると捉える。なるほどなるほど。
うん、こんなね、気持ち悪いこの民族メガネとか歯の矯正とかの撮ってるカメラマンの、うんうん、これはモデルの話を今僕一例としてしてますけど、
はい、
そんな撮影なんかね、もう1秒でも一緒にいたくないからわざと遅れていって
モデルさんが
そう、わざと遅れていって、
はいはい、
ギャラは正規のギャラをもらって、
うん、
帰ってやろうみたいな。
まあ、
舐められて
る。まあ、当然、スカさん温厚な人ですし、怒ったりはしないわけでしょ。腹の底で向かっていける。
あ、だから帰りの、うん、帰りのあの、車、僕車で、うん、あの、神奈川までいつも帰ってるんですけど、はい、車の中とかで、ギャーって言ってます。
一人になった時にね。
一人になった時に言って、います。うん、
だからまあ遅刻はよく人にされるけど怒りはしない、でもフラストレーションは溜まっている、そして自分も絶対に遅刻はしないマンでもあるわけですね。もちろん
僕は必ず現場に1時間前に着いてます
それ仕事じゃなくても、
仕事じゃなくても。で、まあ今はね、車、さっき言ったように車なんで、
はいはい、
あの新宿エルタワーとかそういうところに車を止めて、うん、エンジン切って、うん、でこう缶コーヒーとかのさ、
はい、
こう原材料表示とかね、
うん、
そういうのをこう見て、ああ高級豆使ってるんだみたいな、そういうことを思いながらなんか物思いだったりとかして一人の時間を楽しむ、待ってる時間、
ね、まあ、楽しむっていうか、まあ、普通の人は楽しめないんだけど、遅刻するよりはるかにマシってことですね。
そうそうそうそう、
冬の寒空で1時間待ってる方が、
うん、そこで寝たりとかも絶対しない、
うん、
早く着いてちょっと寝ればいいのにってね、うちのパートナーちゃんとか言ったりするんだけど、うん、うん、それも僕寝れないんで、そういう時日が高ぶってね、予定まで
怖っ。逆にお前もそれはそれで気持ち悪いぞまあでもいい好対照なね感じになって、
うん、僕だからそんな感じで、はいはい、もう絶対遅刻は許せないし自分もしません、
うん、でも本当ハブとマングースの戦いみたいになってますけれどもじゃあ片やそんな遅刻絶対許せないマンと戦うのは遅刻絶対するマン遅刻肯定派の田中俊之さんよろしくお願いします。
どうも、
はい、
田中です。
我々とはね、血液型ゾーンというネットラジオで、スガッツさんとも私ともラジオ仲間として、まあ、ガモン哲先生として昔から知り合ってますけれども、
ね、
今回はそのガモン哲という覆面を脱いでいただき、遅刻絶対するマンの田中俊之としてあえて登場していただいたんですけれども、はい、
はい、そうですね、はい、遅刻絶対するマンの田中俊之です
遅刻は絶対しますか？
あ、そうですね、もちろん、
はい、
遅刻したくないなってずっと思ってたんですよ、今まで。
遅刻したくてしてるわけじゃないんですね。
そうなんですよ、実は、
はい、
なんとかしたいなって思ってたんですけど、はいはい、もう諦めました。
ちょっと待ってくれよ。あ、まあ諦めの境地に。
ここ最近諦めました。
はい。これは私後で、田中さんの遅刻エピソードとしてまとめて話すつもりなんですけど、
はい、
この前45分遅刻して、ついに一言も謝らなくなりましたよね。
そうですよね。
自覚はちゃんと
あるんですね。そうですね。
はい。
意味ないと思う。
どういうことですか？
その、絶対遅刻しますから。
はい。
自分、慣れてきて。
はい。
なんすかね、その、謝りも気持ちも入ってないんですよ、最近。
あ、そうかそうか、もう絶対遅刻するもんだから、遅刻したことに対して、相手に謝っても、謝罪の気持ちが1ミリも入ってない。そんな謝罪ならする意味がない。
そうです。それで、よくよく深く考えたら、
はい。
はい。なんていうんですかね。やっぱり、謝り、謝罪って反省みたいな感じじゃないですか。
はい。もうしませんっていうね。
うん。やっぱ自分を追い込むのがあんま良くないなと思う。うん。だからもう、あの時は謝らなかったです。
いや、そうなんだ。俺もわざと突っ込まなかったんですよ。お前謝ってねえなっていうのを、ちょっとわざと一言も言わないで、次の日にね、田中さん遅刻についてラジオ撮れますかって、
はい。
メール、ね、LINE したんですけど、まずはその田中さんの遅刻エピソードを簡単にまとめてお話ししてほしいんですけども、まずあれですね、私が、有名なところで言うと稲川淳二さん遅刻事件っていうのがありましたね。
はい、ああ、うん、ありましたね。
そうそう、稲川淳二さんのニコ生の配信で、うん、田中さんは、まず前半丸々遅刻して出れなかったと。
はいはい、
松原谷さん、私、稲川淳二さん、田中さんの4人で出るはずだったんだけど、田中さんは思いっきり遅刻して、その遅刻の度合いが1時間半とか2時間とかだったので前半戦には出演できず、熊のぬいぐるみが置いてありました、田中さんの席には。そういうロンパールーム的な、
うん、笑っていいと思うでね、やばいやつが乱入した後みたいじゃんね。
そうですね。まあ、それもロンパールームのパロディなんですけどね、クマのぬいぐるみを置くっていうのは、
うんうん
うん、まあ、
あれはありましたね。ありました。
あれはなんで遅刻したんでしたっけ。
あれはあの、うん、遅刻の理由っていろいろあるんですけど
かっこいいな。遅刻しない理由は一つもないけど、遅刻の理由は無限に
いろいろあるんです。
いろいろあるんだよね、はい。
あれはね、僕のせいではないっていう考えなんですよ。
ほう。はい。
うん、時間通りに起きてるんですよね、あの日は。
はいはい。まあもちろん収録の1時間半とかに集合なんですけど、時間前とかにね、集合なんですけど、はい。それに間に合うように。
あの、スタジオを間違えたんですよ。行くスタジオ。
まあ、あの時なんだっけ、まあ、まあ、どっかの方のスタジオだと思ったら、
そうです、なんかスタジオ変わったんやったかな。
でそれはあれでしょ、田中さん、ほらよくネットとかでもバズったり一時期してたさ、
はい、
何、青梅だと思ったら青海だったみたいなさ。
逆です、そういう青海だと思ったら、うん、お台場の方でアイドルイベントよくあるから、地方から東京に来たアイドルの子たちが大海と大梅を間違えて東京の西の方の多摩の方の大梅に行ってしまう。
だからそういう、あ、しょうがないよねだったらっていう感じのスタジオ違いだったんですよね、当然。
そう、そうです、そうです。
あ、そうなんだ。
前回のスタジオ、ずっとやってたスタジオがあったんですよ。うん、
はい。稲川さんのやつを。
はい。はい、それがなんかその日、うん、変えてきたんですね、スタジオ。
あ、そう、物語の木村さんがそこら辺の報告を田中さんにちゃんとしてなかったんですね、うん、
それはちゃんとしてました。ちゃんとしてたんですけど、はいはい、なんかそのこっちとしたらその急にっていうのはやっぱあるんで、
急に僕が来たからみたいな感じですけど。
そうなんです。だからまあ連絡来て、あ、わかりましたって言って、もうこっち思い込んでしまってるんで、うん、2回必要だと思いますね、あの、連絡は。
あ、もう、ちゃんとあの、離婚ファームみたいな感じでね、飛行機の 離婚ファームみたいな感じで、あなたこれ大丈夫ですか、ここのスタジオにこの〇〇字ですよって確認、再確認してくれないと。
だから本当にシンプルな理由ですね、うん、あれスタジオ間違いです、
うん、稲川淳二さんは田中さんいない時に、あの人はね病気なんですよって言ってましたけどね
僕の前では言ってないです
言ってないです、言ってないです。でその次、まあ、私が知る範囲ではあれですね、あの、まあ、あの、あなたのまだまだ知らない世界にも遅刻されてきましたね。でその時の理由は、なんか麻布十番のスタジオなんですけど、真逆の東京タワーの方に歩いてたっていう、なんか言い訳してましたけど。
そうです、うん、あのほぼほぼ東京タワーの下に
真逆なんだよ方向が
怖がりましたよ。
それはでもちゃんと地理を確認してない田中さんのせいではないんですか。
あこれもあの駅降りてから、
はいはい、
あの iPhone で、
はい、
僕マップよく使うんですよ、アプリの。
それはGoogle マップではなく、
いや、あのデフォルトで入ってるマップっていうやつ。
マップ、はいはいはい。
でそれで、
うん、
あのちゃんと住所入れて、
うん、
やったんですけど、あのずーっと矢印が東京タワーに向いてたんですよ。だからどんどん離れていくんですよ、その目的地と。
あ、だから多分 GPS が。あの、
なんか狂った
んですね。まあ、Google マップでもありますけどね。その、あれこれ、俺北向いてるはずなんで南向いてんだろうとか。
うん。ありますよ、たまに。それが発動したんですよ、その日。
そんなに長い間。30分とか40分とか。
ずっとです。もうずっと遠くなっていくから、目的地から。
でも、その目的地から遠くなってるな、の時点で気づきません？
あの
50メートルぐらい歩けば。
そうそう、ちょっと気づいたんですけど、
はい、
でもマップの僕信頼度めちゃくちゃある。その僕とマップ比べた時に、
はい、
どっち信用できるかって言ったらやっぱマップやと思ったんですよ。GPS がいくら狂ってようが。
うんうん、
で、その矢印の方向ずっと行ったら東京タワーです。さすがに東京タワーまで行ったらもう、あの、間違ってるなと思って。
そうだけどさ、東京タワーの根元まで行かなくても、東京タワーってすごい遠くから見えるから、だんだん近づいていったら、その意味でも違うなっていうふうには思わないですか？
もう途中まで行ったら、時間的にもこれ、逆方向行ってももう、あの、どうせと思って、はい、もしだったら、その、最終地点までちょっと、信じてみようっていうのがありました
よ。田中さんが東京タワーを目的地に選んじゃったわけでも、ではないですか？
ないです、ないです。違います、違います。目的地はその、スタジオ、
うん、
あんたのまだまだ知られない世界のスタジオに、住んで建てたんですよ。
うんうん、
でも矢印はずっと東京タワー向いてたんですよ。
じゃあもうスティーブ・ジョブズのせいってことですかね。
うん、そうですね、機械にやられましたね。
あの菅さんどうですか、こう遅刻されてこういう言い訳されたら。
あの僕はそういう時どうするかというと、
うん、
僕はあのね、あの今のパートナーちゃんと結婚する前お付き合いをしてる時に、うん、もう絶対遅刻はできないデートをする時とかね、
うん、
うん、じゃない。その時は僕ね、前日に下見に行ってました。
どういうこと？
例えばだから、ここのレストラン行きますよとか、
うん、
行ったことない場所、
うん、
行くとき、で、自信がないときなおかつね、
うんうん。
で、当時車も持ってなかったから、電車で、
うん、
まあ、どこだろう、なんかどっか行く、明日行くところとかに、一人で行って下見をして、行って、遅れないようにしてましたよ。
事前に地位を調査しておけば、
うん、
そういうミスはなくなるだろうと、
うん、
ただ菅さんこれ、ね、難しいことに 田中さんそのスタジオに来るの別に初めてじゃないんですよ。
3
回目ぐらいなんですけど。
ああ。
そうでしたっけ？
はい。別に初めての時じゃないです。
そうね。
あの人はね、病気なんですよ。ちょっとリフレインしてきましたね、だんだん稲川さんの言葉が。あと、ま、最近のね、ビッグトピックスで言うと、飛行機乗り遅れ事件っていうのもありましたよね。
あれはね、結構すごかったです。
はい。ちょっと田中さんの口から説明してもらってもいいですか。
ねえ、高知でイベントがあったんですよ。
うん。
で、それがお昼からのイベントだったんですよ。うん。で、その前が東京でイベントだったんですね。
うん。
で、オールナイトのイベントだったんで、東京で。うんうん、次の日、もう朝の飛行機じゃないと間に合わない。
うん、
東京から高知まで。で、それ逃したら、もう一本逃したら終わりなんですよ、それ。
まあ、そんなに便数今ね、減ってますもんね。
はい。
うん、
だからもう、丸々飛ばすという。
まあ、うん、乗れなかったんですか。
あ、それで、これは、もう、これ遅刻できんなと思って、さすがに。だから、そのもうね、東京イベント、オールナイトのイベントがあって、
うん、
その寝ないで、
うん、
一回家に帰ってすぐ羽田に向かったんですよ。
じゃあ羽田空港には、早い時間には着いてたってこと？
めちゃくちゃ早い時間に着いてた。
遅刻してないじゃん。なんだ？ごめん、
遅刻して
ない
と思
って。なんだなんだ。
で、ゲタ花尾君と丸山ゴンザレスさんと3人のイベントだった。
はい。
で、もう僕、めちゃくちゃ早くに羽田に着いてるんですね。
その2人よりも全然早くに。
全然早く。11時、覚えてます ?11 時5分のフライトだったんですよ。
うん。
もう8時ぐらいに着いてたんですね。
はいはい。
で、完璧、ちょっとなんか、違和感もありましたけど、ね、なんか。
違和感
もあ
った。達人だけが感知できる。これは何かおかしい。
でもこれは、まあ、絶対遅れれないなと思ったんで、はい、搭乗ゲートっていうんですか、
うん、
そこの前に陣取って。
お、完璧じゃないですか。
完璧なんですよ、
うんうん。
で、グループラインが入るわけですよ。
はい、
あの、ゲタ・ハナ君と丸山ゴンザレスさんの三、僕とも三人の。で、もうゴンザレスなんか、前日ぐらいに、あの、田中さん遅刻しそうだな、つぶやいてたんですよ。ライブ、舞台に。で、いやいやと思ってて。で、その僕はもう8時に羽田に着いてるんで、8時半ぐらいな。で、じゃあ、ゲタ・ハナ君と丸山ゴンザレスさんは、あの、羽田に着いたら連絡しますね、みたいな緩いLINE を送ってるんですよ。
うん。
ジェットだから着いてると思って、僕は。で、しかも搭乗口の前におるし。
こいつら、時間に、ルーズな奴らだな、全く、みたいなね。
そうです、そうです。で、コーヒー飲んだりして、うん、で、寝たんですよ。
おや？コーヒー飲んだりして、あと2時間ぐらいあるかな、と。
そうです。
パッて次の瞬間、映画で言えばカットが変わって。
いや、ほんと一瞬でしたね。こう、パッパって目、瞬きパッパってしたら、誰もなくなってたんですよ。
登場ゲートのあたりが。はい。
で、11時6分でしたね。1分。
うん。
フライトが5分やったんで。
はい。じゃ、ちょうど滑走路をバーって飛びたっていう。西の空に向かって。
そうです、そうです。
はい、
で、
うんうん、
はい。でですね。
うん、はい。
それで遅刻です。
もちろん。に落ちないんだけど。
もちろん、
はい
はい、交渉しましたよ、CA とは。
はいはい。
これ乗らないと無理だって言って。でも、もう、ダメでしたね。
ダメです。もう閉まってますと。
もう閉まりました。
ドア閉まりました。はい。
で、開けてくれって、そこで。
ウルトラ Q みたいね。
そんなシーンがね、あるんだ。
開けてくれって言ったんですけど、うん、だから、もうちょいでしたね。あとちょっと早かったらよかったんですけど。
まあ、でも、逆に誰も起こしてくれなかったんですか？
そうそう。これね、LCC やったら、う
ん、はいはい。
あの、まあ、起こさないじゃないですか。
まあね、あんまりサービスは、ね。
あんまり。はい。でもこれ、アナなんですよ、確か。
二大、
アナかじゃ
ん。二大航空会社のね、はい。
だからツイートでつぶやいたんですけど、うん、あの、いや、そんなことはないって言う人多かったんですよ。
うんうんうん。
もう、アナとか、ジャルとかやったら、絶対起こすはずやって、そんな搭乗口の一番前に、寝てたらっていう。
うん
うん、でもこれ、ちょっとからくりがあって、
ほう。
あの、搭乗口がね、ちょっと一瞬変わったんですよ、乗り場が。
よくありますね。
はい。
はい、
で、ちょうどこの、待ってる、あの、本来搭乗口の目の前だったんですけど、それがちょっと横にずれたんですよ。
はい。
だから、あの、目の前じゃなかったんですね、最終。
うん、本来はね、そっちは本当は搭乗口だったんだけど、うん、まあよく変更することはよくあります、空港で。
うん、だから、そういうのが重なったんですよ。
まあ、だから、下田さんも、マルゴンさんも、起こしてやればいいのにと思ってたけど、そこにいなかったからなんですね。
うん、そうそうそうそう。そのまま通り過ぎてもだんですよ。
うんうんうん。
で、チックでしたね。
LINE とか、LINE とかで連絡しなかったんですか、下田さんとか。
あ、だからね、起きた瞬間です。
ほう。
だからアナウンスが鳴ってるっていうのがブワーって入ってたんですよ。
うん、うん。
で、田中俊之って、あの、二人がブワーっと焦ってました。
あ、だから機内アナウンスで田中俊之様、お客様、いらっしゃいますか、ね、みたいな。
で、そもそも、二、
うん、
人には僕飛行機乗るって言ってないんですよ。
ああ、なるほどね。はいはい。
俺は新幹線で行くって言ってたんですよ。
ああ、いろいろ重なってるんですね。
ね、うん、俺は南風で、うん、南風に乗りたいから、
はいはい、
大ボケ小ボケを通って高知に行きたい
って言ってて。いいですね。はい、ね、あそこいいです、電車。私も乗りましたけど。はい、
そうなんですよ。だからそもそも、二人は僕はその羽田におることも知らないです。
そんなからくりが。
う
ん、
そう。で、二人が乗って、アナウンスで、あの、田中俊之様って言われたときに、え、まず飛行機取ってるんやってなったんですよ、二人。
うん、
え、あいつ新幹線って言ってたのに、飛行機取ってるんやって言って、しかも来てないんやってなったらしいですよ。
うん、
で、ほんまに、あの、あれらしいですよ。ゲーターさんが結構前列で、あの、ウォンナレさんが後ろで、
うん、
田中俊之様って言われてるときに、二人ともこうなんか、乗り出して、こう、ぽって顔を、あ、目があったらしいですよ。
ハゲともじゃが、ハゲともじゃがピタッと。
二人とも顔が出て。そうですね、いろいろ、まあ、アナの不手際。
あと、鉄道で行くと、ばっかり思ってた共演者たち。
うん、の、配慮のなさ。
うん。また最大のからくりは、空港に3時間前に来てても、現場にオンタイムで入らなければ遅刻になってしまうというシステムですよね。
ああ、そうなんです。これが怖いなと思って。
あ、菅津さんなんか言いたいことありますか？
いや、っていうかさ、僕、寝れないんですよ。結構そういう時。
うん、さっきも言ってたね。
ああ。
その、なんか、ちょっと羨ましいかも。その、なんか、早めに着いて、それこそちょっと、車の中で寝たりとか、した方が絶対楽だって分かってるんだけど、なんかもう、ギンギンになってるから、寝れないんですよね、いつも。
田中さんはだからもう、うん、もう、まあ、例えとしてだけど、マリファナがきちんと決まった時ぐらいリラックスしてるっていうことですよね。
いや、そう。
菅田さん覚醒剤打って、もうギンギンになってる状態だった。
そうそうそうそう。うん。
いい例えです
ね。ありがとうございます。だそんな熟睡できるんで、まあ、田中さん、椅子で寝ることにまた慣れてるから。
そう。どこでも寝れるんですよ。
実家でも布団で寝りゃいいのに、椅子で寝てますからね。
そうです、そうです。今も、あの、布団、一人暮らしも今、布団三つ折りにして、その上に寝てますからね。膝。ね、猫みたいに寝てます
から。だからさ、獣なんだよ。逆にちゃんとしたベッドじゃ寝れない。
え、でも、そういう時って、例えば、まあ、遅刻して、じゃあ現場に着きますってなった時、うん、この、演者の、共演者の人って、なんか、怒られたりしないですか？
ね。
いや、それは、まあ、それはやっぱ怒りますよね。
どういうふうに？でも、ぶん殴られはしないでしょ？
うん。まあ、そういうこと、うん、怒ってる人はいると思いますよ。でも、まあ、その時に、まあ、良かったの、まあ、唯一救いやったのは、
うん、
あの、まあ、自習企画だったんで、その時は。
まあ、うん、ちゃんとしたね、あのそれこそ、ね、昨日の札幌みたいなテレビ局が、
主催してる
興行とかだと結構やばいけど。
やばいでしょうね。
自主企画なんかは別にじゃあ出れませんでした。まあ仕方ないね。で、お客さん
と。できる。できるまで。
遅刻はしない、でもしないようにするっていうことはまあ、もうしてないわけですもんね。努力はしてない。
今は。あの、そうですね。ちょっと変わってきましたね、最近。
はい。どういうふうに遅刻しないようにしようとか。
遅刻、できんやつは、やらんようになってきたんですよ。
あ、もう、そう、田中さんの、その、まあ、ちょっとフォローしますと、いいところっていうか、うん、優れてる長所は、うん、菅さんさっきほら、遅刻するってことは俺のこと舐めてんだろって。舐めてるから、うん、だから遅刻するんだろう。で、ちゃんとした、権力者との、すごいテレビ局の社長とかと会合になったら、どうせお前モデルたち、遅刻しねえだろ、絶対に。って思ってるわけでしょ、うん、菅さんは。
うん。
うん、田中さん、稲川淳二さんでもバリッバリ遅刻するんで。
そうなんだよね。だから、あの、いや、いい遅刻っていうか、その、分け隔てない遅刻するマンね。
そうですね。
それが遅刻絶対するマンですもん。あの、だから悪いのは遅刻、舐めてるやつにはするけど、権力者には絶対しないマンが世の中の遅刻するやつの典型なんですよ。
うん、
そうそうそ
う、
うん、田中さんは純粋なストレートピュアまっさらな遅刻絶対するマンだから
だから なんでしょうね、あの早く起きても遅刻するでしょ
そうね、空港の例もあるし、
うん、本当にあの諦めましたね。でも、はい、その平等やったんですよ、本当に、うん、今おっしゃるように、
うん、
分け隔てなく、
はい、
でそこから変えていこうかなってちょっと思って。
それは平等じゃなくすってこと？
そうです。
おい、権力者には遅刻しないってこと？
しないっていうやつだから、ちょっとずつ変えていこうとは思ってるんですけど、やっぱり遅刻しますね、それでも。でも逆に、
はい、
その、スガッツさんは遅刻されたことないですか？
僕自身はね、遅刻、生まれてこの方一度もしたことがないですね。
すごい。
それも極端ですけどね。
学校とか、
うん、
もうないです、遅刻したこと。あと、
うん、
僕ほら、ね、保険の営業マンしてた時に、うん、川口湖っていうところに住んでて、
うん、
で、営業所は甲府っていうところだったんですよ。
うん、
だから山を一つ越えなきゃいけなくて、普通でも1時間かけて車で通ってたんですけど、ある時大雪が降ったんですよね、
うん、
で大雪の時ってみんな遅刻してきていいモードになるじゃないです
か、まあね、特に山梨とかのね、
うん、
地帯そういう雪に慣れてるところだったらね。
そう、僕深夜の1時に出たんですよ。でちゃんと、まあ、9時からだったんですけど、営業所が9時10分前ぐらいに着いて、あの逆に怒られましたからね。他の人が遅刻できねえだろう、僕が一番遠くから通ってたんで、うん、あの逆に怒られて、あもうこの会社やめようかなって。
いやだからそれはそれでなんか悲しい生い立ちとかあるんですか。なんでそんな人間になっちゃったんですか。
なんかその時はちょっとまあもうね、太田は絶対遅れてくるんだろうと思われてて、
はい、
さらっと来るのがかっこいいんじゃないかなっていう気もしてたの、ちょっと、
うんうん、
うん、だから来ましたけどみたいな感じ。
まあ確かにヒーローっぽいですもんね、絶対来れないと思ったら普通に来てたっていうのは。
そうそうそう、だから、うん、だから僕は本当そういうのを、そういう天変地異みたいなのも含めて遅刻したことってないんです。
だからそれやっぱり軍人の子供だからでしょ。
うちのね父が自衛官だったので、
うん、
うん、それもあるのかな。
ものすごいやっぱり時間には厳守する家だったんですかね、うん、
めちゃめちゃもう一蓋丸々出発って言われてましたからね、いつも
軍隊行動。
うん、そうだからそういうのもあるんでしょうね、その絶対遅刻しちゃいけないし、場所はここに行かなきゃいけないとか。うん、
田中さんこれ聞いてどう思いますか。
ちょっとやっぱ、うん、恐ろしい考えです。
軍家の足音が。
まあでも実際やっぱそのね、日本人がその時計の時刻に合わせて活動するようになったっていうのはそんなに昔の話じゃなくて、大正時代とかにもその時間を守ろう運動とか規律生活運動とかがやったり、展覧会とかがねやったりしてたわけです。逆に言うと守れてないからですよね、みんなが、
うん
うん、そのやっぱり、ま、太陽の日の出日の入りとかに合わせて農業とかは活動して、あるいは季節に合わせて活動していた、あるいはその自分の家族たちとの、予定だけで活動していたのと違って、工場での勤務が近代化に伴い出てきたと。
そうなんですね。
あとね、あと軍隊ですね、それこそ軍隊というものを、資本の意味では工場、国家の、防衛暴力装置という意味では軍隊っていう二大システムが運営されるには自国をみんな守らなきゃいけなくなったと、
うん、
でそれを教育するために学校というものできちんと時間割りをして、あ体に叩き込むようになったって、それの権化が菅津さんですよね、悲しいモンスターが、うん、
だからあれですよ、僕スケジュールみたいのを、
うん、
iPhone で一括管理してるんですよ、
はい、
結構1時間単位とかでこう入れてて、
うん、
でまあ Apple Watch を僕がしてるんですけど、うん、しょっちゅうその時間になるとやっぱしこうね、腕が震える、バイブで震えるんですよ、
はいはい、
10時朝10時、はい、R1 を飲むとかね、
うん、R1 を飲むことまでも管理してるんですね、スケジュールで。
そうそう、まあただやっぱりたまにその田中さんのようにね、自由の翼を広げてこのスマホとこのね薄い板とさ、この手のカセを外して生きてみたいなって思ったりも正直しますよ。
田中さんちょっと ディストピアっぽい
ね、いやそうですね。だから、 やっぱ、スワッツ、だいぶストレス溜まってるかもしれないですよ。
なんかもう遅刻する方が偉いみたいな空気になってきちゃってるんですけど。
ええー。まあ、時間にもよるんじゃないですかね。
何分だったらいい？
僕、まあ、30分
は、
はっていう感じはあるんですよ。
ああ。遅刻に入らないと。
うん。ま
あ、スワッツはもちろん1秒でもダメなわけでしょ。
僕はね、1秒でもダメです。
うん。30分は遅刻じゃないと。でも、おととい45分遅刻しましたよね。おととい、
そう。
3日前か、3日前。
うん、そうですね。
オカルトエンタメ大学のロケで、
うん、
新宿郵便局にロケバスに待ち合わせ。うん、
で、あそこね。
はい、最近ね、スバルビル前じゃなくて新宿郵便局前になったんですよね。スバルビルがなくなって、
はいはいはい、
映画とかテレビのロケの集合って、うん、で私と、早瀬康弘さん、都市ボーイズの早瀬さんと深津さくらさん、
うん
うん、と、まあ、ドライバーの人と、あとオカルトエンタメ大学の、まあ、鹿島さんって過去加盟ですけど女性の方で待ち合わせて、その後は長野県の方に向かうっていう予定だったんですけれども、まあ、田中さんは45分来なかったと、うん、でまあちょっとねあちこちぐるぐるしたんですよ。田中さんをいい位置でピックアップしようっつって新宿郵便局から出て、で新宿の新南口の方に、ロケバス止めて待ってたんだけど、で鹿島さんがパッて行って改札であっちの南口の方だっつうから探したんだけどいなくて、やっぱり西口です。で西口の方に、うん、でまあ、その時点で30数分40分近く経ってるんですよね、
うん、
で鹿島さんは電話で田中さんと話したじゃないですか、どこいますかみたいな、ね、でその鹿島さんはあの宮瀬と小田急見えますかとか言ってたじゃないですか、
うんうん、
で私はその後ろから、いやいや西口はどこでも小田急見えんだから、そうじゃなくてどっかの店の前で集合ってことにしなきゃ待ち合わせどこいつまで経ってもできませんよみたいなこと、もう こんな言い方じゃなくてね、こんな言い方じゃなくて、うん、もうちょっとトゲのある嫌な感じで行って、ユニクロの前で待ち合わせで、でロケバスに、うん、入ったのも46、7分ぐらい経ったタイミングですよね、うん、はい、で入ってくるなり、あなんだおったんかでボソッと行って、でロケバスの一番後ろの席にどさっと座り、上座ですよね、あの TKO の木下さんが座るところですよね。で若手が座ると、あのな、あの俺はええんやけど、俺はええんやけど、あんま若手がロケバスの一番奥座らん方がええで、気にする芸人さんベテランさんおるから、でいやお前が一番気にしてんだろっていうTKO の木下さんが注意するところに一番上座にドサッと座り、一言も謝らなかったって。
田中さん、あの遅刻された時って気分的にはどうなんですか？ちょっとなんか出し抜いてやったぞみたいな気持ちも若干あるわけ。
いや、焦ってるのはもうなくなりましたね。
なんか僕ね、うん、これ不思議な感じなんですけど、うん、今日田中さんのお話を伺ってて、僕も遅刻ってしてみたいって、生まれて初めて遅刻ってしてみたいって今正直思い始めてます。あのね、
うん
うん、うん。あの、ほら、梅津和夫の漫画で、老人って漫画があってさ、あの老人がいない世界なんですよ。
名作のね。
でも、一人だけ老人を見つけて、最後その少年が、僕も老人って呼ばれたいって言って終わる、うん、あるんですけど、その心境、僕も遅刻してみたいって、今思ってますね。
うん、でも、
そうですね。
はい。はい。
感覚が変わるかもしれないです。
いやいや、うん、ちょっと待って、だから、菅田さん、でもね、45分待たされて、会いました。45分、うん、 立ってようやく遅刻者が登場しました、うん、で一言も謝らずに、あ、なんだおったんかって言われるところを想像してみてくださいよ。
そうだ、だからそうなんだよね、あの結局僕は多分される側のことを過剰に考えすぎちゃってると思う、
うん、
だから僕は多分できない。
そうか、田中さんはそうか、一切想像してないから、あ、なんだおったんかって言える。あれ何なんですか、あの、なんだおったんかって。
あれは、あの、僕、ほんまに一人やと思ってたんですよ。あ、行くんだ。
あ、
で、吉田さん、はい、早瀬君、深津さくらさんが、三人ともさくらさんを含めて三人いないと思ってたんですよ。
あ、そうかそうか。あ、それは自分は遅刻するから前乗りで行かされてる。
そうそうそう。
他の3人は遅刻しないから当日新幹線とかで来てもらえばいい。
そうそう。まずその前乗り、遅刻するから前乗りさせられてるっていう感覚やったんですよ。
あ、小柳さんはそういうふうな連絡を田中さんにしたんですか？田中さんに
しない。
プロデューサーの小柳さんは別にそういう、ちゃんと、うん、まあ、逆に言えば4人で行くとも言ってない。
うん。
あ、じゃあ、それもほうれん草ミスだな、うん、それは。いやいやいや、別に1人でも遅刻しちゃダメだっていう、あの、うん、主張する人はいるかもね、菅田さんみたいに。
だからほんまに、あの、ドア開けた時にびっくりして出たことがあるんですよ。あ、何を言ってるかって。
ムカつくぜ。いや、でも遅刻されたやつに。あ、違う、でも、あ、まだ待ってたのっていう意味かと思ったんですよ。なんだ、まだ、なんだ、まだ待ってたのかよ、みたいな。お前、すいませんって言いそうでしょ。
びっくりしてよ。あ、何や、撃ったんかって思ってました。って言ったんですよ。
でもなんか、まあ、ね、菅津さん的な立場で言うと、田中さんを怒っちゃいけないみたいな空気になってるんですよね。遅刻しても、
うん
うん、私はそれはいかがなものかと思ってるんですけど、田中さんを遅刻して怒る、あ、あなた一般人ですか、我々みたいなものの分かった階段オカルトサブカル文化人は怒りません、こんなことで、みたいな。東北新社とかも含めて、スタッフも含めて、
もう井上俊樹の周りだけ、
はい、
いつタバコ吸ってもいいらしいんですよ。ヘビースモーカーで、
はい、
それみたいにね。
ちょっと違うんだけどな。まあその何か、いや、田中さんがそういうこと、 TKO の木下さんみたいな暴力圧政で言うことを聞かせてるっていうわけではないですよ。だけどなんとなく空気として田中さんに怒ったらダサいみたいな空気になってるから、俺は怒るようにしてるんですけど、ね、あの、私遅刻容認派なんですよ、全然。遅刻容認派なんだけど、そういう空気に抗いたくて怒ってるっていうところあります。田中さんなんか口なんかもごもごさせてるだけですけど、ただそこら辺は感じませんか、なんか、あ、怒らないんやみたいな。
あ、いや、でもまあ、うん、まあ、その辺はあんま僕はあれですね。あの、意識してないというか。
うん、いや、だそこなんだよね。多分、田中さんはそこがすごい強いんですよ。
うん。
あの、僕多分、その相手に嫌われたくないみたいな、
うんうん、
きっとあの、ね、幼少期のトラウマみたいなのがあるんだと思うのね。
うん。
あの、すごいさ、期待されてた小学校の先生とかに、なんか、期待の、なんかこの、保護にするようなことをしちゃって、で、先生がさ、あ、もういいよ、もういいよ、みたいな感じ。
はい。はい。
なんか、そういうがっかり顔とかを見るのが僕は嫌なんです。うん。
初めから期待されなければいいんじゃない？
うん、だから、だから期待はされたいじゃない？だから、多分そう、なんかやっぱなんか、話聞いてるとこっちの方が病んでる風になるもんね。
遅刻しないんだ。うわー、聞くわーって。
うん、
でも、まあ、もっと言うと、じゃあ、早めに来ることもあり得るわけじゃん。時間にルーズだったら。それはないんですか、田中さんは。
いや、たまにあります。
おう、お
う。1時間前に着くとか。
あ、そうなんだ。
うん。
俺、その場に出くわしたことないけど。
たまにあるんですよ。
は
あ
は
あ、でも、1時間前に着いても、これ、不思議なもんで。
うん、
あの、そうなると喫茶店とか寄るんですよね。
うん、
で、ちょっと5分ぐらい遅れたりする。
あ、もう出なきゃってなった時にちょうど4時待ち合わせ、4時だったり。
そうです、そうです。これは、僕自分でもちょっとわかんないですよね。なんで出ないんか。
でもね、そう、それは、あのね、私の妻も、菅田さんの妻も、えらいルーズなんですよ。
うん、
時間に。でね、
うん、
あの、でも多分ね、私の妻は、やばいです。多分、田中さん以上です。絶対遅刻するウーマンです。
遅刻するウーマン。
っていうか、もう多分、全人類最強だから、絶対遅刻するヒューマン。言いたいけど、でマジで30分は絶対遅刻します。田中さんと一緒に30分は遅刻にカウントしない。
ああ、
うん、嬉しそうな笑顔でなってますけど。
いや、これ本当
で、
あ、はいはい、
家に一緒に行って、で相手の用事の時ね、相手だけの用事で俺が関係ない時なんかは別に黙って見てるんですよ、ぼーっと。これ遅刻すんじゃないのかなって思いながらもね、別に口出しすることじゃないから俺関係ないから、
うん、
で絶対遅刻する時刻になっても一切焦らないんですよね。俺だったら、まあ本当遅刻容認派の、まあ、そういうね、軍隊式工場式の時刻に合わせるだけが絶対善と、そんなおかしいんじゃないか、違う時間の流れ方もあるんだよっていう考え方も、私ですらやっぱり教育、学校教育とか受けてるんで、遅刻しそうになるとすっごいもう焦っちゃうんですよ、自然と。いや、やばい、これ、あ、もう急がないと、急がないとってなるんです、もう生理的にね。うちの妻一切ないんですよね、もう全然焦ってないし、遅刻が、それはせめてさ 2,3 分の遅刻をにとどめるようにするっていう発想もないんですよね。それは30分になろうと別に、なんなら洗濯物とか食べまして、いやそれ別に帰ってからでよくないですかみたいな、俺自分の用事でもないのにちょっとイライラしちゃって、相手の立場に立ってで、ちょっとそう言って大喧嘩になる時もあるんですけど、うるさい、なんでお前関係ねえだろみたいな感じでね。でそれでまたさらに相手は遅刻の度合いが増えると、一度そういう喧嘩すると1時間は絶対怒鳴り合うんで。
あ、でもなんか分かりますわ、ちょっと。
あれ、なんで焦んないんですか？逆か。なんで焦るんですかって感じは、田中さんにしてみたら。
そうそうそうそう。あれ、いや、なんかね、
うん、
まあ、僕はちょっとちゃうかもしれないですけど、
はい、
もし、誰かが、吉田さんみたいに、
うん、
あれ、もう行かなあかんのちゃうんみたいな感じで思ってる人がいるとするじゃないですか。うん、
はいはい。
じゃあ僕は、あれ、全然言わへんなって思うんですよ。
ああ、横にいるのに。
うん。
そうだって田中さんだけの用事で、その人の用事じゃないからじゃない？
まあまあ、そう、もちろんなんですけど。
うん、でも言えよ
だから
っていうこと。
ああ、この人が言わんってことはまだ、いかんでいい
やん。ポジティブな解釈がポジティブすぎるわ。
あ、そうっす。奥さんとはちょっと違うかもしれないですけど。
はいはいはい。あ、
まだ俺いかんでいいんかなと思うんですよ。
社会人が指摘しないから、
うん。
動かなくていい。
で、さすがに、まあ、もう遅刻する時間ぐらいになって、
うん。
お前行かんでええんかみたいな。
うん。 諏訪山先生とかがね、行ったり
して。そうそうそう。で、あ、やばいやばいって。あ、やっと言われたみたいな感じで。
なんで相手任せた
あ、そういうところ
なんですか。そうか、でもまた、だそういうことはね、だからやっぱり時計が体の中に組み込まれてないんでしょうね。うん、近代人っていうのは時計を体の身体化することで近代生活っていうのはね、学校、うん、仕事、労働であったりっていうのを、まあ、叩き込まれるし、そうしないとシステムとして成り立っていかないように、この社会ができてるんだけど、田中さん、自分、その時計が肉体の中に、身体に染み込んでない、組み込まれてないから、だから相手に言われて、やっと、ああ、そっかそっかってなるっていう、ことなんじゃないですか、柴田さん。
なるほどね。なんかでもそっちの方がいい気がしてきた。なんか確かに、僕ね、もう一つ思い出したんですよ。保険の営業してた時にね、まあ、ノルマってあるじゃないですか。で、ノルマがちょっと足りなかった時があって、うん、あ、じゃあもう足りてたのか。だから別にそれ取る必要もそんなにその月なかったんだけど、ある時ね、栄養所で富士山登ってたんですよ。
はあ、
で、富士山の8合目ぐらいまで行って、うん、で、山小屋に泊まって、うん、朝方にね、こう、また頂上まで行こうとして、そうしたら、頂上の直前ぐらいで、まあ、富士山今携帯通じるから、お客さんから電話かかってきて、うん、太田君、この前の提案してもらったあのプランだけど、あれで契約するよ。電話かかってきて、
うん。
で、ただ、ちょっとね、今日中じゃないと無理なんだよね。出張出ちゃうから、みたいな、
うん。
で、富士山、もう9合目ぐらいですよ、
うん、
もう、で、今から行きますって言って、6時とか、だったのね、その、お客さんが指定してきた時間が。
うん、
一人で9合目から降りて。
ものすごい勢いで下山して。
そう。で、6時に間に合ったことあったん
ですよ。エクストリーム出社っつってね、富士山から出社しますっていうのですごいバズった人いたけど、それよりも前に、菅田さん、ナチュラルにバズらせる意図も何にもなく。
絶対お客さんの約束を1分でも遅れちゃいけない、遅刻してはいけないと思って、富士山9合目から降りたことあったんだけど、考えてみればさ、
うん、
何も得してないよね、それ。
だから目的化しちゃってるってことだよね。
そう。
遅刻しないっていうのは、労働とかを潤滑にするための手段として遅刻しない方がいいってことだよね。
うんうん、
遅刻しないが目的化しちゃってるってことだよね。
そういうこと。
それ、菅ちゃん、富士山って何で登ってたんですか？
もちろん徒歩ですよ。
あ、その、富士山を登りたくて登ってたんですよね。
あ、それは営業所が体育会系の営業所だったんで、なんか営業所みんなで一丸で登って朝日見ようみたいな。
ああ。
なんかそういう企画をしてたんですよ。うん。
だそれもまたやっぱりね、まあうん、今言ってる話と被りますよね。そういう、なんか、
うん、
労働形態というか、
そうね。
社会コミュニティのあり方が。
うん、怖いですよ、ね。
だからそっからこう人、本当で怖いんですよ、一人で降りるのって、うん、みんな大体ほら朝日見て普通に降りたりするから固まって降りるじゃないですか、
うん、
だけど変な時間に一人で降りるから降りてる人誰もいないんですよ。
あと日も落ちてくるしね。
ね、朝方だったかな。
ああ、6時って、
朝方で夕方の6時に来てくれって話だったから、
はいはいはい、
でなんか下山のルートって、うん、静岡側のルートと山梨側のルートで途中二股になるんですよ、
うん、
でなんかそれとかもすごい分かりづらくて一回静岡側降りちゃったりとかして、うん、また登って山梨側に行ってで5合目に車止めてたからそこまで行ってそのお客さんとこまで6時に間に合わせるっていうね。でも俺は本当に、うん、翼を解き放ちたいと思いました今日の話を。
いやいや、まあじゃあそろそろ俺菅津さん側に回るけど、田中さんみたいな人が遅刻 してもやっていけるのは遅刻しない人たちがインフラを整えてるからですからね。
まあ確かにね。
まあだからそう、うん、いやまあその現行の社会システムでは一応遅刻しない人たちがで回ってるわけですから。
うん。
うん、そこにフリーライドしてるんじゃないですか。
うん。
特に私はオカルトエンタメ大学とかに強く思うんですよね。
うん。
いや言うんじゃねえよ。もう田中さんを怒る方がおかしいみたいな。でもそれはい。
うん。
はい。
最近だから1時間前に設定されてますからね。僕は。
ああ。でもそれを田中さんにバレちゃダメじゃん。うん、あこれ1時間前に設定してるんやって。
これバレてもなんですよ。
うん。
これバレてなかった時はやっぱうまいこと言ってましたよ。
なるほど。
いや、言ってたんですよ、やっぱり。
うんうん、
誰もいなかったんですよ、だって着いたら、僕。
逆に1時間前に設定されてる時は、そのオンタイムで着いちゃうんだ。
そう。
1時間遅刻すればいいのに。
そうなんですよ、不思議なもんで。でも、
うん、
バレてもらったんですね、それは。
そう。そう。遅刻するやつってそういうところあるんだよ。俺も妻に、そう、30分、絶対遅刻するから30分、前倒しで予定、ダマで伝えたりすると、そん時だけ遅刻しないの。
あれ、ねえ、なんなんでしょうね。
イライラするわ、マジで。そう。
まあ、そうですね。まあ、時間守ってくれてる人が、いるからこそ遅刻できるっていうのは分かりますよ。
だからみんなが遅刻しない、あ、じゃあみんなが時間を守らない社会が、うん、を目指すんですか、菅さん。
本当はそれがいいと思うよ。
だ社会システム自体を変えなきゃ、革命しなきゃもう無理ですよね。
そうだね。うん。まあでもいいんですよ。あのね、結局僕もね、ある時からね、やっぱし、そのうちもあのパートナーが本当に時間をね、ルーズで、それこそさっき会長言ったように、なんか時間が迫ってんのに、なんか洗濯を始めたりとかするんです
よ。する。
あれ何なの洗濯をいきなり始めるの。
まあいいや。
で、なんかね、そうだけど、もうね、ある時からね、もうそれ含めて、あ、もうなんか、なんか、ういやつだなって思うようにするようにしたのね。うん。だし、なんか、うん、まあいいですよ。あの、遅れてきても、作品と、まあ、これは仕事の話だけど、作品としていいものを残してくれれば、もうそれで、ね、もう、いくら遅れてきてもいいんですよって、いうふうに、ちょっとスライドするようにはしてるんですけど、なかなかね、それは、そこまで、そこまでこう、いけない自分もいたりする。
うん、でも、それはモデルさんの、スガッツさんがあらかじめちゃんとセッティングしてて、待ってる状態だから遅刻できるわけで。
うんうん、そういうことだよね。
そういうことなんですよ。うん、じゃあ、田中さんどうするんですか、今後。
考えてますね。
あの、うん、これね、難しいんですけど、うん、やっぱり、なんか上辺、
うん、
では、遅刻、しないようにするって言いますよ、けど。
いうことは簡単だと。
うん。
うん。
で、ここで、いや、もう遅刻するもんなんで、とか、
うん、
もう言いたくないですしね。
もう絶対遅刻するんで、もう遅刻しますよ、俺は。
うん。
って。
いうのね。うん、これ遅刻すると思うんですよ、俺。
でも遅刻はするから。言う言わないはまた別です。現実的に、実際的には遅刻するんですよね。
うん。ああ、だからその遅刻した時にどう対応するかですよ
ね。ああ、なんだ、おったんや。って、ボソッと言って、
うん、
謝りもしないっていう対応が今、さこの前の
回、うん。あれは、うん、良くなかったかもしれない。
じゃ
あ、嘘した。
まあよく、まあ、俺はええよ。俺はええけど、気にするベテランさんおるかもしれんな。うん。それだけで、終わらせたらな。 で木下さんだったら言うと思いますけど、あでも確かにごめんなさいも白々しいもんな。だって
遅刻されたことってないですか、その田中さんが待たされたこと。
あ、え、全然ありますよ。
それはどう思うんですか。
僕は全然平気ですね。
花井さんとかって遅刻するの。
花井さんはしないです。
あでもチャキチャキな感じだからしないか。
だから花井さんねしない感じする、うん、
やっぱり覚醒剤タイプとマリファナタイプがいてさ、
うん、
例えでいいのかわかんないけど菅津さんとか花井さんは覚醒剤タイプだもん。
うん、
うん、
あのすごい時間守りますね。
で多分イライラするんだろうね、その、はい、間に合わない誘うっていうことに耐えられないタイプ。
うん、
ま、ちょっとごめんなさい話それるんだけど、上田浩二くんが花井さんに盾ついたって噂を聞いたんだけど。
え、あ全然僕ちょっと入ってないですね。
なんかみんなでいるときに花井さんが田中さんに、うん、おいあれ買ってこいやとかパン買ってこいやみたいなこと言って、はい、で上田くんが田中さんにそんな口の利き方ないんじゃないですか。覚えてない、なんかあの須山先生から聞いたんですけど。
ええー、言ってたかな、上田君。でもそれはちょっと危険ですね、かなり。
いや、まあ別にその場は特に、うん、まあ、ええんや、ええんやみたいな感じで終わったらしいですけど。
し、ボコボコにされますね。なんて言うとかな、
ね、いや、
まあ、なんかこれ治るんですか、あの病院とかでなんか禁煙外来みたいなのあるじゃないですか。
まあ、行くとしたら心療内科とかだろうね。でもまあそれでほらね、タガにはめて、遅刻しない人間を製造することっていいんですか、それなんか時計仕掛けのオレンジっぽくないっていう気もちょっとしますよね。
ああ確かに、うん、タバコとはまたちょっとちゃいますよね。
そう、タバコやめたくて健康に悪いからやめたいっていうのは禁煙外来、うん、本人の意思だけど、
うん、
うん、まあ遅刻やめたい、でもまあ、うん、だからタバコはどっちかってこうなんていうかな、世界観とかその人の人間性そのものを変えないと変更されない気がするんですよね。
あの動物って遅刻するんですかね。
だから遅刻っていう概念そのものが時間っていう時刻っていう概念とセットじゃないとありえないものじゃないですか。1日を24時間に分けて、うん、1年を365日に分けてで、うん、ね、で24時間の中のこの時間からこの時間まで労働します、うん、みんなで集合して、っていう考え方じゃないといけないので1日が24時間に分かれてるっていうのは別に、
うん、
あのまあ、太陽と地球の関係から割り出された勝手な、うん、あの尺度ですからね。1メートルがこれぐらいとかと同じですから、うん、1キロっていうのはこの長さだっていうのと一緒ですから、それがあってそこから外れたものを遅刻って呼ぶわけじゃないですか。
遅の刻ですね。
まあはいはい、別に何もうまいこと言ってないですけど、
うん、
でもやっぱりだからその時計が組み込まれてる人っていうか、それを組み込むことによって国家っていうものがね、近代国民国家というものがきちんと形成されていったわけで、それがちゃんとうまくやってる国ほどやっぱり経済的には栄えてるわけじゃないですか。軍隊が強かったりとか、
うん、
うん、まあだからそれがただそれを絶対善としていいのかっていう話で、
うん、
うん、で同時にじゃあでそういう人たちがすごくちゃんとした社会インフラを整えてくれてるところに遅刻絶対するマンがフリーライドするだけでいいのかっていう反論もあるしね。
まあ確かに、ただあの僕がね、その遅刻絶対しないマン、時間守るマンだけど、うん、同時にめちゃめちゃ緩いタイが大好きなのは、
あ、
憧れてんのかもしれないね、
マイペンライ精神に。
うん、うん、
まあ沖縄とかもね、
うんうんうん、
やっぱり島田紳助さんとか沖縄大好きなのもそういうことかもね、うちなライブ、うん、
まあね、結局行ったところでね、そっちでもなんかせこせこなんかしちゃうんだけどね、
うん、なんか、うん、あ、でも対最高ですもんね、
最高です、うん、
やっぱ田中さんも対行くとちょっとあのこの窮屈な日本から逃げ出した解放感あるんですか？
いや、もうそれごっつありますよ、うん、なんかもう自由に何も思わず遅刻できるっていう。
いや、タイの人も遅刻しないと思うんだけどな、別に。
遅刻するじゃん。
するかな、どんな。
いや、やっぱ緩いなって思うことは、うん、
割と経済的に発展してますよ、東南アジアの中では。
まあ、大都会ですよね。うん、
まあでも確かにパタヤの方が、ちょっと緩いかもしれない。うん、
バンコクより。
この前、11月に行った時そう思った。
うん、ああ、そうですか。
うん、もうなんかね、バンコクとかちょっと東京と変わんないじゃないですか。うん、なんかだから、
うん。それやっぱり人間もですか？
人間も、あの、うん、ほら、コロナで3年行けなかったけど、うん、3年前のバンコクよりもさらに日本寄りになってましたよ。
うん、
なんか、電車の中とかさ、うん、3年前はもっとね、あの MBK とか、あのなんか乗るとさ、
うん、
結構みんなワイワイ喋ったりしてたのに、今回電車乗ったら、うんうん、もうみんな黙ってスマホ見てましたよ。
まあだし、やっぱり規律っていうものが身体化されてる、
うん、でも目に見えてそう変わってきてる
な、
う
ん、まあ、特にやっぱり電車もそうなんですよね、
うん、
あの近代において時刻時間というものがこう整理したんで、電車も結構、うん、鉄道っていうのもかなり大きな作用としてあって、
ね、でもあの、はい、遅刻スルマンにも被害はあるんですよ。
本当？フリーライドしてるだけじゃなくて、何？どう？ね、どういう？
やっぱり遅刻すると、うん、あの、急ぐためにタクシー乗ったりもするんで。
あ、経済的にダメージを。
経済的に、はい。
そうです。
だから飛行機ももう一便取らなあかんし。
あ、飛行機そうなんだ。
さすがにそれは自分自腹か。
もちろんそうです。は
い、まあ、遅刻する方も大変なんだぞっていうことなんですね。
そうですね。決してそのただではないっていう。
まあ、でもじゃあそれはそれを損しないために遅刻しないっていう選択肢はない。
そうなんですよね。
まあ、選択肢が選択できるものではないですかね。
そうなんですよ。
うん、
ご飯って時間通り食べてます？
まあ、ある程度はそうなっちゃうかな。うん、
あの、その問題もありますよね。うん、僕は本当に時間通りに食べないと嫌なんですよ。だけど、やっぱり、パートナーちゃんはお腹空いた時に食べたりしてるんですよ。
う
ん、
ああ、
そうです。さ、あの、作ってくれるから、うん、あの、結局それに乗らざるを得ないんですよね。
うんうん
うん、
でもそれが、まあ、時にストレスになることはやっぱしある。
でも、うん、ご飯はお腹が空いたから食べるものっていうのが本来的なあり方なんじゃないんですか？
そうなんだよね。
そう
だ。まあ、最近はそれに、食事においてはね、まあ、僕も譲歩して、
うん、
うん、あの夜中の3時に、街道沿いのラーメン屋行ったりとかしてます。
めっちゃしてるけど、ツイッター見てるとね、うん。めちゃめちゃ自堕落な食生活を送ってるけど。
うん、そうしてますよ。
僕もだからそうですよね、やっぱり。時間決まってないですよね。もう減った時に食べるっていう。
あ、
その辺から、やっぱ、おかしくなってるんかもしれないです。
だね、給食なんてまさにそうですよね。それもあの時間を任せて食べきれなかったら食べきれるまで居残らささる。まあそれ今やってないみたいだけど、
あった、ね、
違う時代はそうでしたもんね。うん、
あれ怖いですよね、うん。今考えたら。
そうやって叩き込んでいくんだけど、田中さんには叩き込めなかったんですね。
僕全部机の中入れてましたから、
ね。あ、いたいたそういう人。
感じになってました。うん、ガチガチになって。
多分、ね、そこ失敗すると権力側もあの調教できないんでしょうね。多分そこが最初なんですよ。うん、ご飯をちゃんと時間通りに食べるっていうのが。
そうかもしれないです。うん、
でも臭くなってないですか机の中。
いやもうめちゃくちゃやばいですよ。
だからあの年なんか大きい掃除の時とかにそれが出てきたりとかしてうわーみたいな感じになったりとか、
うん、
ありましたよね。
ありましたありました。でも、うん、なんかあれで あれでちょっとテンション上がったりしてたんですよ僕は。
は？
見つかった時に。
なんで？何、例えば何が見つかって。
パンが大量に出てきたり、腐ったパンが。
大量にさ、4次元ポケットじゃないんだからさ、そんな大量に詰め込めるんですか。
あ、でもね、ぎゅうぎゅうにやったら。
めっちゃ密度高い。
そうそうそうそう。で、塊でなんか出てくるみたいな。
パンだったものが。パンだったものの圧縮された塊が。
それでみんなこっち引いてたりしたんが、ちょっとこう、恥ずかしいとかなかったですけどね。
嬉しかったんだ。
うん。うわ、
めちゃめちゃ嬉しそうな顔してますけど。
まあやっぱりそういうところから違ったんでしょうね、人生のレールが。
うん、でもまあ直したいなと思いますよ。うん、
そうで、夕食問題もあるよね、そういうね。うん、
規律のね、身体化っていう意味ではね。だからまあ、だから我々後で誤解してほしくないですけど、我々怒ってないですからね。田中さんにはあえて怒ったりはしてますけど、うん、そう、オカルトエンタメ大学がちょっとおかしいと思ってるんで、うん、でも別にそれ以外の場で、私も菅さんも別に遅刻した人に対して怒ってなんかいませんからね、あの、リスナーの人に言っときたいのが。
なんか30分はいいんちゃうかなって、ほんまに思いますけど。
まあでも確かにそれぐらいがいいよっていうぐらいの余裕がある世の中になってほしいなっていうのはありますよね。うん。
まあ、本読んでりゃいいんだからね。
うん。
うん、で、あと、あ、でもね、いでもこれもちょっとごめんなさい。近代人っぽくて引くかもしれないけど、遅刻するのが分かった時点でメールしてくれると、家出なくてよいとか、あ、じゃあもうちょっと仕事できるなとか、
うん、
助かる。あ、ごめんなさいね、こんななんかすごいもう毒されたね、この規律に毒された人間のたわごとで申し訳ないんですけど、昔はできなかったじゃん、携帯がないし。今メールで5秒の手間で済むじゃないですか。すいません遅れます、うん、すいません30分遅れます、分かった時点。つまり3時に待ち合わせします、田中さんの家から2時半に出ないと間に合わない、
うん、
でも多分3時出発になるな。じゃあ27、8分ぐらいの段階で、すいません30分くれますってメールは5秒で済むと思うんですけど、ごめんなさい、それ嫌ですか、できダメですか、それできないですか。
まあ、うん、それはやらせてもらいますわ。
いや、なんか渋々みたいな、譲歩しますみたいな感じだけど仕方ねえなっていう。でもうちの妻にも言ってるんですけど、5秒の手間で済むでしょって、それでこっち だいぶ助かるんだからって。そ、連絡しないのがちょっと、まあ、
うん、
遅刻してもいいです、うん、連絡してほしいなっていうのがね。
でも確かに今すぐできますもんね。
そう、なんだったらあの声でね、マイクでやれば、うん、
それは、うん、それはやっぱ、あの、遅刻もこう、遅刻するまんも近代化していかなあかんと思います、そこは。
情報してね。近代に情報して。
でも、それはいいっすね。
いや、それは、でも、怖いのが、 いくらでも遅刻していいという免罪符になって、うん、田中さんに捉えられてるなっていうのが今なんとなく思うんですけど。
いや、そんなことないです。でも30分遅刻しそうってなったらすぐ連絡したら、
うん、だって下手したらこっち家出なくて済む。
うん。
だとだいぶ助かります。
うん。
どうですか、菅さん、その連絡問題は。
そうですね。まあ、まあ、それだったら、最初に僕が言った、舐められてるっていうのは、なんとなく緩和する気もする、しますよね。
うん。そう。実は私もね、菅さんと同じような感覚だった時もあったんですよ。連絡して、遅刻したこと自体は別に起こらないけど、連絡しないってことは、俺がいつまでも何の連絡しなくても、忠実に待ってるって思ってるんだ。中堅八校みたいに。な風に俺のことを思ってんだろ、舐めてんなって思ってた時もあったんですよね。お恥ずかしい。
うん、まあまあ、まあ、一番の落としどころがそうだよね。この連絡を入れるっていうことですよね。うん、僕だから最初書いてるもん。あの最近モデルさんとかと待ち合わせする時に、うん、万が一にでも遅れるときは
ありえないけど、あの絶対にそんなことは起こりえないけど、う
ん、この撮影で遅れるなんてありえない、うん、ね、民族メガネの撮影で遅れるなんてありえないことだけど、
人間というものは遅刻するはずはないんだけど、
うん、もし遅れる場合は必ず連絡をしてくださいって、最近テンプレで入れてるもん、うん、あのモデルさん連絡するときの文章にね。
まあでも遅刻する人は連絡しないんだよな、
うん、
連絡する人は遅刻しないんだよ、うん、やっぱり狼は狼であって羊は羊なんだよ。
うん、そうかもしれないです。
狼は一言、うん、そこでちゃんと連絡するタイプの人はそもそも遅刻しないと思うんだよな、うん、
確かにそうですね。うん。
うん、でもさすがに妻はもう10年ぐらい、もうちょっとか、十数年の、
うん、
俺ものすごいもうバトル、ラグナロクみたいな、もう十何年にもわたるものすごい怒鳴り合いの喧嘩をな、マジで何百回とかの喧嘩を経て。メールはするようになったかな。ただ10年はかかるね。しかもものすごい大喧嘩を何回もしないといけない。
今神々の黄昏みたいなところ、
そうそうそうそう、
ね、
そうそうそうオーディンとか。ね、
うん、
ね、まあでもそこはちょっとこういい提案が出ました。
あ、
まあ、遅刻ヒューマンたち、
まあ、そうですね、遅刻、そちらからももうちょっと考えてほしいなっていう気はあるんですけど、
一個連絡を入れるっていうのはね、
いや、だからもう、まあ、あとの連絡を入れてほしいのと、あとはまあ、うん、もうそういう社会システムだから、だからさすがに飛行機って遅刻しないんですよ、まあ、田中さんするけど、うん、まあ、正確に言うと間に合ってるわけじゃないですか、時間的には、
うん、
うちの妻も飛行機には間に、あの飛行機営業30分遅れていくからっていうことはさすがにないんですよ、
うん、
うん、だから飛行機がまさに一番トップの時刻を合わなきゃいけない、で次の新幹線、
ね、
鉄道関係っていう社会システムがあるときは遅刻絶対するマンも割と気をつけるんですよね。
うん、
っていうかそれはそういう社会システムだからであって、じゃあ私たちがじゃあね、遅刻絶対するマンたちをそういう社会システムに合わせてね、強制してタガにはめてるのは果たしていいことなのかどうかっていう、うん、ちょっともうそろそろ俺ダーウィンが来たみたいな感じになってるから、この動物たち、この生物たち、ね、これは遅刻絶対するマンと言うんじゃよって、ヒゲジーみたいな、ね、この生物今ね、環境破壊によって本来の生存の仕方がね、生息形態が変わってきとるんじゃ、 この動物たちは果たしていいことなのかのっていう気持ちもあるんですよ。まあリスナーの皆さんもね、遅刻でイライラすることは多いと思いますけど、
うん、
ちょっと視点を変えて、遅刻しない方が悪くないっていう考え方もあるんだよっていうね。
そうね、まあ本当に僕も遅刻をしてみたい、してみようかな今度。
そうだね、スガッチさんみたいに極端な人がいるから、なんかうまくこの遅刻イコール善みたいな
僕多分ね、このラジオで一番話を持ってないと思う。今回の話。
持ってない。
本当に遅刻をしないから。
あ、エピソードトークはない。
そうそうそうそう、そう。
遅刻しないエピソードトーク豊富じゃないですか。
うんうんうん。そう。だから一番こう大げさに言ってないと思うね。本当に、こういう感じだからさ。だから、うん。なんか遅れたことってあるかな？そんなに本当に。マジないと思うな、うん。ね。してみようと思います、今度。
まあ、でも、多分、呼吸困難になり、動悸が早まり、体を受け付けないと思いますね、最初のうちは。
慣れてきます
か、ね、怖い。まあ、そんなところですかね。告知とか
ありますか？ありがとうございます。あの、勉強させていただきました。
いえいえ、ちょっと、なんか、考えさせられるけど、やっぱり。
逆に首相なのがムカつくんだよ。逆になんかちょっと、遅刻のとエアラぐらいの方がいいのに、変に首相なのに、でも遅刻、じゃあもうしないね。いや、遅刻はしますっていうのが一番ムカつくんだよな。はい、なんかあれ、告知って何かありますか？
告知、あの、僕はあの竹書房から呪物集収録という本が出ましたんで、
はい、竹書房にしてはね、すごいオールカラーの豪華な
カラーで、
ええ、
もともとはね、白黒でスマホで撮ってたんですよ。
うんうんうん。
でほんまにギリギリで予算が出たんですかね、あれ。もうスタジオカラーで行きましょうって。
はいはいはい。
なりましたね。ぜひぜひ、皆さん、読んでみてください。
はい。
お願いします。それぐらいですかね。
スガツさんは？
まあ、僕は別にないです。
はい。
今年もね、メガネとか歯の矯正とか口の中を取るお仕事をしてるんですけど、やっていこうと思ってるんで、見て、うん、っていう感じですね。
はい。私は、まあ、とりあえず1月14日に、かなめりんさんとの、あの、配信イベント、電波組の。
はい、はい、はい。
うんうん。
はい、
ペロリン先生。
ペロリン先生と、
うん、
まあ、ムーコラボみたいな感じでね。と、ごめんなさい、ムーと、生きてるうちに押してくれっていう、小学館の漫画、あの、特撮画家が描いてた、丹波丹羽先生の、うん、やつのコラボで、私とカナメさんが、トークするという。
どういう内容なんですか？
それは、あのね、もう、霊感がバリバリある、地下アイドル。
ペロリン先生は、
うん、の主人公をなんとなく、この前もあのスピリッツかな、スピリッツのグラビアとかで、その主人公にコスプレして撮ったみたいな。
なるほどなるほど。
そうそう、同じアイドルだし、
うん、
で、あの、結構霊体験も多いんで、
うんうん、
ペロリン先生はね、うん、の漫画なんだけど、
うんうん、
でそれの、まあ、企画ですね、
うん
はい、があり、その後急いで秋葉原行って、秋葉原会談って宮城明さん主催の、
はいはいはい、
はい、にダブルヘッダーで出ますね。
もう
宮城は
遅刻しないように、遅刻しない、
俺は遅刻できないです。
あの、 めちゃめちゃだからそういうのはちゃんと私は小学館の担当編集者の人とかにかなり早い段階で1ヶ月以上前の段階でこういう風になってるので、こういうスケジューリングにしてもらえますかっていうことを調整し、宮代さんの方にも、まあ、はっきり言って絶対遅れないんだよ。でも遅れる可能性もあるので、その時は本当申し訳ありませんということで座組としては後ろの方にしてもらったり、1ヶ月前からすごい頭を下げて調整してるんですよ、田中さん。一応しないんだけど、遅刻した時の事前作も二重三重にやってるんですよ。
その提案するとしても当日です
よ。いや、当日じゃ間に合わない。本番始まったらとかっていうのがね、あるので。宮代明さん、岩尾海キスキーさん、町浦ピンクさん、井山良吉さん、下田花尾さん、中川パラダイスさんっていう、
ね、すごいメンツ
で、私だから、だからもうさ、要さんと二人きりでイチャイチャ配信した後に、汚らしいおっさんたちこのメンツでも結構パンチあります。絵面、
え、メンツパンチありますね。それかなり売れてるんです
よ。うん、あの見た目もパンチあるしね、
うん、
全員、まあ、あの 2,3 人初対面の人いますけどこのその一個の言い草は失礼なんですけど、ね、まあ両方ともぜひね、あのだだ見る方もね、お客さんの方もダブルヘッダーで見ていただければと、はい、っていう感じですか。
はい、
はい、じゃあまあ今年もよろしくお願いしますですね。あ、田中さんの方はで血液型ゾーン
そうです。
ラジオで
言えば。そうですね。諏訪山義雄さんと、ガモンたち、名義で行って、やってますんで。
はい。
今月も、また撮りますね。近々。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
お願いします。
ということで、では、今年も、よろしくお願いいたします。
お願いします。はい。